サンダ暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、そして農作業についてお話をしていただきます。この時間おなじみの粕本徳子さん、今日もお越しくださいました。どうぞよろしくお願いします、
はい、こんにちは。
今日はちょっとここの、はい、まあ、この週末あたりから気温がちょっと落ち着いたんですけど、
ね、
今日はちょっと雨模様ですけども、
すごく降りましたね。
降りましたね。
土砂降りという。
そうですね。はい、
久しぶりに土砂降り。
はい。今年は結構そういう、こう、まあ、夕立以上の土砂降りですけども、はい、降ることが結構ありますね。
ありますね。すると、ガーッと暑いのと。
そうなんですよ。
本当に今年は暑かったです
ね。早くからね、しかも。
はい、6月、そうですね。もう、農作業もとてもないですけど、
ああ、ね、
昼間は出られなくて、はい、朝、6時ぐらいから、
あ、早めに動き出しますね、
はい、7、8時ぐらいまで、それと昼間はクーラーの中で休ん で、
そうです、ね、
夕方4時を過ぎないとちょっと出られませんでした。
4時過ぎてもまだ気温下がらない日は何日かありましたからね。
そうです。それとね、はい、この頃4時ぐらいから出るとね、日が短くなって、
そうなんですよ、
はい、いつの間にかね、はい、日が暮れるのが早くなってます。
もう30分以上早くなってますから、はい、日の入りがね、
はい、だからもう農作業 もう本当に要領くしないと。
本当ですね、特に秋になるとつるべ落としてくるが、はい、ポンと暗くなりますもんね。
そうですね、本当にそうです。でも涼しくなってくるのは嬉しいです。
ちょっとホッとする、はい、人心地つけそうな。
そうですね、はい、
そんな中での、じゃあ7月8月の、はい、まずは農作業からお話しいただけるということで、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、まあ、稲の方の話からしたいと思いますが、うん、
はい、お願いします。
もうコシヒカリの方がね、もう早いところ、そうです、私今日感染通ってきたんですけど、はい、いつもね4月の終わりに田植えされるところがあるんですが、今日も稲買っておられました。
え、
早いです。
そうなんですか、はい、8月ですよ、
はい、
今
もし高平の方面はもう9月入ったらすぐ、1週目の土日にも稲刈りされるので。
そうですか、
はい、もう、まあ、私たちの近くのもう普通に植えてる稲でももう穂が垂れて、はい、色がねまだもう少し緑分かってますけど、
はい、それが黄金色になってくると
、はい、早いところではもう稲刈りが住んでびっくりしましたけど、
そ う、
まあ、そういうふうな形で 稲はね、稲のためには大した台風もなくて、
そうですね、
はい、まあ、このまま順調にいけば、コシヒカリ、そしてから酒米も、うん、枯れるんじゃないかとね。酒米は10月入ってからですけどね。
それはゆっくり山田錦でしたね。
はい、そうです、はい、はい、するんですけどもね、うん、そんなことで、まあ、稲の方はあれなんですけど、夏野菜の方ですね、はい、でまだ夏野菜、トマト、ナス、キュウリなんかね、まだまだ元気で。
そうですね、
はい、ナスはいわゆるお盆前に剪定をして、
はい、
短く切っておきますと、うん、もうどんどんまた新しい芽が出て秋ナスというのが出てくるんですね、
は
い、嫁に食わすなという秋ナスですけども、
そうですね、
まあ、さほどでもないですけどね、美味しいですけども、
まあ、皮が硬いから消化に良くないっていう、なんかそういういたわった言葉でもあると言われていますけど、はいはい、
そうですね、なんていうか、先の方ですね、先の方の種がねちょっと硬くなってきますのでね、はい、でナスにはちょっとなんか、まあ、毒って言ったら変ですけどね、消化が、はい、良くないのがあるから、多分お嫁さんに、大事なお嫁さんに食べさせなという、はい、でスイカも今年はねよくできました。まあ、お盆までぐらいでしたけど、
ね、そうなんですね、はい、甘かったでしょう、これだけ日照りが良くと、
ね、ちょっと雨もね結構いい時期に降ってくれたので、
はい、
はい、
よかったです。
よかったです。ちょうど水気が多くて、スイカもね、孫たちにも送りましたし、来てくれたりして、はい、みんな喜んでくれました。まあ、お盆頃がピークでしたね。はい。
いくつぐらい取れたんですか？
私は4本ほどしか植えてないんですけども、
はい、
まあ、10個は、1つのやつに2つは取れましたね。
すごいですね、はい。優秀ですね。
はい。で、小玉っていうちっちゃめのスイカがあるんです、はいはい、あれは割となるので、はい、それは、なんぼ、一つに3つぐらいは
できる。そんなにできるんですか。
はい、でも、ちょっとね、やっぱりスイカは夏のもんだなというのが、この間からちょっと残ってたのを、
うん、
切ったんですけど、やっぱり昔、はい、二番なりっていうのか、
はいはい、
ちょっと味がね落ちてましたね。
あ、そうなんですか、
はい、だからやっぱりこの夏の暑い時がスイカは一番ということですね、はい、はい、それからね、我が家で今年初めて育てたのが、今日ちょっと持ってきたんですけど、
可愛らしいね、
この形ちょっと、はい、まず何だと思いますかこれ、
ね、はい、こう今持ってらっしゃって動かしてらっしゃる感じでは、はい、なんかね、もう陶器の本当器みたいなんですけども、
はいはい、これねズッキーニなんです。
ズッキーニ、
はい、黄色かと思いましたけど、オレンジというか黄色のこういう色ですけども、これ UFO オレ、UFO ズッキーニと言います。空をこう飛んでる、なるほど、の
持ち上げてくださったら余計に思います、はい、UFO ですね、
はい、UFO、まあ、日本でいうと星型ズッキーニとも言うらしいんですけど、はい、これをねちょっと種をいただいて一応巻いたんです、で何個ぐらい巻いたかな、5本から6個かな、もう本当にほったらかしにしてたんです、はい、植えて、まあ、もちろん声もやりますし、そしたらいくらでもなるんです、次から次へ、はい、本当にね形も珍しいし、
そうですね、普通はキュウリ型という細長い感じですよね、はい、
そうですね、
だから一見したらキュウリさんかなと思うけども、はい、まあ、ナス科ですから大元は似てますけども、はい、全然ね、
そうです、
違うズッキーニ、はい、それが今持ってきてくださったのは黄色い小型のカボチャのような、はい、でも上がつるっとしてるので、今おっしゃったように、
はい、UFO、これはね、ウリ科のカボチャ属、
ウリ科のカボチ
ャ、やっぱりカボチャの方ですか、カボチャの仲間というふうに書いてありますよね。
あ、そうですか、はい、
まあ、独特の歯ごたえがあって
ね、いいですよね、
まあ、はい、これ加熱しますとね、このナスに似た食感と書いてありましたけど、私はナスというよりもちょっと大根かなとか思ったり
する、もうちょっと歯ごたえがある、はい、ということですか、はい、
それからよく炒めると、味が旬でとても美味しいです、はい、油によくあって、あ、
らしいですね、
ごま油とか、オリーブオイルとかと、はい、あとお肉とかなんかの混ぜて食べるとすごく美味しかったです。
普通はさっき言ったようにこう細長いきゅうり型ですけど、はい、これはかぼちゃ型ですけども、
はいはい、
種はどのような状態
で、種はね白かったですね、白くね、かぼちゃほどは大きくないです、きゅうりより、きゅうりの種ご存知ですが、ちょっと、はい、きゅうりの種よりちょっと大きめでした、あまり分厚くないです、
あ、そうです、
薄めの種でしたね、はい、それをたくさん入ってます、中にはやっぱり
種たくさん入ってます、
入ってます、
あ、そうですか、
だからスプーンですくってね、
くり抜いて、
はい、私は皮をね、ちょっと剥いて、もう柔らかくして、食べるんです、
ちょっと皮が硬いんですか
と思います、これの若鶏がサラダにいいっていう風に書いてありましたので、
はい、
もっともっと若い頃に
じゃあ生で食べられるという、
はい、ということですね、そういうようなことで今年初めて作った、UFO ズッキーニ
です、はい、
それといつものようにサンタクリナンキンも作りました、
はい、
はい、毎年8本ほど作るんですけど、今年からもう50本に、はい、もう
控えられました
もう疲れて減らしました
そうですか、
はい、8月の初め頃から、まあ、出荷が始まってるんですけど、はい、今日も朝6時に、まあ、出荷に行ってきたんですけども、今年はねちょうどいい時期に雨が降って、大きいのができたんです。
あ、そうですか、はい、
3L はだいたい 2.3 キロ5キロぐらいが 3L です。
はい、新成人の体重ぐらいありますよ。
そうです、それから普通よく、まあ、一般的に出るのが、まあ、2L が 1.6 キロ以上、それから L サイズが 1.2、はい、今年はその 2L がすごくたくさん取れました、はい、で M っていうのはまあ900グラムからの1キロ前後が、はい、M サイズなんです、でもこれが一番値段がいいんです。
どうしてですか？
やっぱりね、あんまり大きいのはたくさん取れるとね、やっぱり、ね、商品がたくさんあると値段が下がるんです。
ねえ、はい、ほんとね、残念な話ですね。豊作になるとお値段が下がる、
はい、そうなんです。だからちょうどで私たちが食べるのも M ぐらいがちょうどいいかなと。
あ、そっか、はい、ね、各家庭でね召し上がるのに、
はい、はい、そんな感じでね、今年もサンタクリ南京、これからまだ
お味は美味しいですか？
美味しいです。
あ、そうですか。
軸がコルク状になって、
はい、あ、おっしゃってましたね、
はい、それから2週間乾燥させて、それから出荷です。だからもうこのあともう 1,2 回で、出荷が終わるの で、
あ、そう
で、やれやれなんですけどね、はい、それとね、そろそろもう冬野菜を、種まきのシーズンなんです。
そうなんですね、
はい、で8月の20日頃にはもう白菜の種まきをしないと。
そうなんですね、
はい、25日を過ぎると、白菜が結球しないんです。いわゆるハボタンのような形
で、昨年そのように教えていただいた、
はい、
不思議ですね。
そうなんです、はい、だからもう必ず20日もうちょっともうあったかいので、今暑いのでちょっと早めでもいいかと思うんですけども ね、
はい、
私も8月の22日に、この日がね、一粒万倍日って言って、昔からね、一つの粒が万になる、一粒万倍日、
万の倍になる
そうです。この日に種まきをして、今双葉とそれと本葉が出てきましたね、はい、それをだいたい植えるのが畑に植えるのが、これは、ポットに植え種まきしますけれども、
はい、
畑に植えるのは9月の15日か前後ですね。だいたい本葉4枚が出た頃がちょうど植え頃です。これはなんていうんですか、やっぱり消毒をしないと、白菜は最初に消毒しとかないと、虫に真食い虫というのがあって、中の芯を大好きな虫が
一番美味しいところを食べてしまうんです
か、先にそれを取られてしまうと
大きくなれないですね、
はい、先ほどのね、あれです、本当真ん中バッと開いてね、大根もそうなんですけども、白菜は気をつけないと。だから植え付けて1週間目と2週間目に虫の薬を振るんですけどね、これを振っといたら最後はあと何にも振らなくて、
あ、そうですか。
で、振ってかかったものはもう食べないので、だいたい外葉になるのでね、
なるほど、
はい、だから中は安全で、そのまま食べられるんですけども、で、大根なんですけどね、大根はもうこの9月入ってから、あまり早く巻かない方がいい、夏に暑い時に巻かない方がいいというふうに聞いてるんですけど、はい、これは種まきをして、2週間ほどは不織布っていうこのマスクのね、もっと粗いようなのがかぶせておくんですけども、でちょっと大きくなったら間引き菜をまず取るんです、はい、これはものすごくそれこそ市場に出てないような、植えてるものだけが食べられる、はい、それを取ってからまたその消毒をして、でからおいごいももちろん2回はおいごいをしないと、火星ですけどね、それをして土を寄せてグラグラしないようにね、土寄せっていう作業があるんですけど、それをして、次の冬にはお正月前ぐらいにはね、ちゃんとしたものができるように、はい、もう少し早くできるかもしれませんけどね。
あ、そうですか、
はい、それと今も秋の味覚で、いろんなものがね、どんどん出てます。
そう
さつまいももも掘りました。
あ、そうですか、
はい、早く売れる、紅あずまっていうのは割と和製で、このお盆の仏様にお供えするのにね、いつもちょっと
綺麗な色のね、
紅あずまをしました、あと栗とかね、枝豆も、普通の枝豆ですけど、この頃和製で早く枝豆出てますけどね、
そうですね、
普通の枝豆がもうそろそろまた出てきます。それから柿とか椎茸とかね、
本当に秋の味覚ですね、
そんなんがね、いっぱい出てくるシーズン、季節も良くなりますので ね、
楽しみですね、
はい、
今もおっしゃったように台風のね、襲来が今のところ少ない、
そうでしたね、
今で11号というね、数字的にも少ないですよね、
そうですね、はい、もうできるだけ被害がね、ない方がいいですけど、
テントさん次第ですからね、本当に農作業は ね、
はい、
今のところは順調に、稲刈りはじゃあもう少ししたらですか。
そうですね、9月、早いところでは最初の連休ですね、それから、私たちの地域の方を普通に植えてるところでは15日以降、20日ぐらいの間ですね、コシヒカリは。
そうですか、分かりました。じゃあまずはここまでは7月、はい、8月の農作業の話をいただきました、はい、じゃあ1曲お届けして、今日はお地蔵さんのお話をいただける、楽しみにしております、 三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火災の提供でお送りしております。では後半に入って、今日はお地蔵さんのお話。
そうですね、
初めてじゃないかな、この時間で。
あ、そうです ね、
あまりね、いつも奇数月奇数月ということで、はい、偶数月の地蔵盆がね、はい、この間ありましたよね。24
日が地蔵盆で、神戸新聞ね、たまたま載ってましたでしょ。三田地区で地蔵尊巡りが行われたというふうに掲載されておりましたけど、
はい、
でこの行事っていうのは、このここの新聞によりますと、全長7メートルほどの数珠を持ち、うん、
はい、
念仏を唱えながら隣の人に渡していく、いわゆる数珠繰りをして、
はい、
無病息災家内安全を、まあ、祈願されるような、それとお地蔵様に、いろんな健康にお願いしたり、子どもたちにはね、お供えのお菓子を、昔はその辺で食べてたらしいですけども、
はい、
今はもう持って帰って食べるというふうに載っておりました。はい、まあ、この地蔵盆なんですけども、はい、いわゆる近畿地方が多くて、京都が発祥地なんです。
そうなんですか、は
い、だからそれとか北陸地方、新潟とか信州では長野周辺で盛んに行われておりまして、いわゆる東海地方とか関東は、ほとんどないというふうに、地蔵盆っていう仕方がね、あるとか書いてありましたね。はい、子どもの守り物として、まあ、古くから信仰され、お地蔵様を供養するのが、まあ、地蔵盆、はいというふうに言われておるんですけれども、まあ、地域によってね、
はい、
お地蔵様が、はい、町の角角にお祭りされているところや、また私の地域ではね、お地蔵様がね、お祭りされ近くにないんです。本当に考えたらお地蔵様はないんですけれども、でとてもこの地蔵盆という行事はね、こういう新聞とかあるいはテレビとかでね、見させてもらって、へえ、お菓子たくさん ね
楽しそうな、
はい、山のようにお菓子がね、お地蔵さんの前に積み上げてあって、こういう、まあ、行事がこの三田地区、三田の周辺、向こう側沿いの、ところでお地蔵様は川沿いに何箇所もお祭りされております。
あ、そうです、
はい、以前ウォーキングした時 に、はい、ここもここもというふうに、お地蔵様が祭られてあったので、多分地蔵盆をされるんだなというふうに思っておりましたけど ね、 はい、まあ、ところが私の地域ではないということなんですけれども、この8月24日はな、8月24日は地区の、私たちではところではね、地区の氏神様の境内に、いわゆるアタゴシャット、
アタゴ、
アタゴさんっていう、火の神さんなんですけど、アタゴシャ、いわゆるこの日はアタゴさんっていうんですけどね、といって親しまれておりまして、アタゴさんは、まあ、火伏せの神様として、まあ、私たちの村では祀られてるんです。
24日同じ日ですね。
そうなんです、もう昔から、8月24日なんです。
はい、
でこの夕方の6時ぐらいに地区の者がお参りをして、まあ、かつてはね、そこでいわゆる直来ごちそうがあったりしたんですけど、もう今はいわゆる直、お参りだけ、
お参りだけ、
はい、ということ
コロナだからではなくて、
はい、はい、もう、まあ、お参りする人も少なくなってきたのと、
はい、
だから、まあ、役員の人とか、まあ、そういうふうなお参りをしたい人が参るだけで、だんだんと数はお参りする人は減ってきたんですけど、まあ、でも8月24日私たちの中ではアタゴさんって、
はい、
がそういうお参りするのに聞いてることなんですけど、だからこの地蔵盆という、
はい、
話を聞くととてもね、羨ましいような気がしますけどね。
じゃあこちら勝本さんのところで大人の行事の日、
ね、はい、そうですね、大人の、そうですね、大人の行事ですね。もともとアタゴさんっていうのは火の神さんで、山の上に普通お祭りされてあって、昔は山の上にあったんですけど、まあ、下の方に下ろしてきたというふうに、まあ、お参りしやすいようにだと思いますけどね、そういうふうにアタゴさん、アタゴさんというふうに呼んでるんですけどね、 そして、まあ、再びお地蔵さんの話に戻るんですけれども、はいはい、で私の実家の近くはね、うん、いわゆる火山院から播州清水寺の巡礼道がそば通ってるんです ね、
はい、
それからずっとあの山道を通っていくんですけれども、この道すがらにこの道標とともに、いわゆるあのお地蔵さんの姿をされたあの像がもう角角道の分かれ道にね、あの建てられているんです。であの以前も
今日写真撮ってきてくださった、
はい、以前もねあのここウォーキングした はい、ところがあるんですけども、うん、いわゆるこれあの近くのはこれは越板地蔵さんという、
以前ちょっとご紹介いただきましたね、
はい、地域の人たちから親しまれているお地蔵さんなんですけども、はい、このお地蔵さんとか、この近くにもう一つこちらのお地蔵さんの新しいんですけどね、はい、お顔を見てもちゃんとはっきりとあのこれは嘉永元年ですね、うん、1848年に作られたというふうに載ってますけれども、
はい、明治になるちょっと前ですね。
そうですね、あのその前のこの方が古いお地蔵さんで、はい、そういう顔の形をあのちゃんとしたのが載っているんで、あのお祭りされているんですけれども、あのいわゆる西国33番お参りする人たちが、はい、あの間違わないように、以前前に参りした人がいわゆるお地蔵さんとか道標としてこの置かれていると、あのいわゆる入り口分かれ道、あの違う方に行かないように、
すごい知恵ですね、
はい、そういうふうなことで、あのこのいわゆる村の入り口とかにあるものはいわゆる災難を避けたいという願いが、はい、まあ、このお地蔵さんに込められているというふうに、はい、あのされてますね、はい、それと西国33番はいわゆる清水さん行くまでの、はい、あの分かれ道にこういうふうにあって、自分もこういう33番行ってきましたよと、で同行何人とかいうふうのがね、石の、はい、あのお地蔵さんの後ろにね彫ってありますけれども、昔の人は本当に信仰深くて
そうですね、
はい、そういうふうなことがあの道々にあるんです。それとね、以前、はい、20日山に登った時にもあるんですけども、はい、20日山の登っていくところにも、はい、こういうお地蔵さんがあの各所に点々とお祭りされておりました、はい、これちょうどお正月の、ね、飾りを、ね、が祭ってお正月に登った時なんですけども、は
い、飾ってもらってらっしゃいます、
はい、高いよだれかけしたり、はい、あのいろんな、ね、あの帽子着せてもらったり、
そうです、ね、
はい、したあの、ね、されておりますが、やっぱり道行く人安全に登山ができるようにとかいうふうな願いがあるんじゃないかと思いますけれどね、はい、それとね、はい、まあ、一番私たちがもう目についてるお地蔵さんっていうのが、うん、あのお盆とかお彼岸とか、はい、お墓参りするのに、うん、あのお墓の入り口に六地蔵さんっていうのご存知ですか、
はい
はい、あのいわゆるね、あの大きな霊園なんかにはちょっとどうか分かりませんけど、村の一つの集落の郷土墓地では必ず入り口に、まあ、六地蔵さんといわれる六体のお地蔵様が並んでいらっしゃいます、はい、でこの、 あの六地蔵さんというのは亡くなられた人がね、あの安らかに眠れるように、あの世とこの世の教会を守ってもらうようにという意味も、まあ、あるそうで、その入り口に、はい、あの六地蔵さんがあの祀られているんですけれども、うんうん、本当はねこの六地蔵さんはもっともっと仏教的には深い あの考え方があるんですけれども、なかなかそこまで到達してないのでちょっと説明はしにくいんですけれども、うん、まあ、あのお地蔵さんということで、うん、そのあります。で、まあ、私なんかはね、まあ、母からお地蔵さんを見たら、まあ、子供を守ってくださる、あのお地蔵、あの仏さんやからね、手を合わせようとか、あのいうふうなことをね、あの教えてもらって大きくなったんですけどね、で私の村でもそういうふうな六地蔵さんがあるんですけども、であの赤いよだれかけを作って、はい、あのつけて差し上げたりね、はい、そんなことそういうふうなことをすると、まあ、代わりの人がまた新しいのをしてくださったりね、あのそういうふうにみんなあの子供やら孫のね、そういう成長を願ってされているところがありますね。だから私たちもお盆とお彼岸2回あると秋と2回参ります、は
い、あ、そうですね、で
お掃除もその参る前に行くから3回参ります、
はい、
だからそのずっとそういうふうな六地蔵さんを見て、あの お掃除させてもらって、よだれかけをね、新調させてもらったりして、しております。で、私なんかはまあ昔は子どもたちがね、のためにお願いしたり、今はもう孫たちが元気で、はい、成長していることを感謝してね、手合わせたりしてね、このお地蔵様一つでもね、手を合わすように、日頃からせないかなというふうに ね思ってるんですけどね、はい、何気なくね、通った角にふっとあるんですけど、やっぱりこれ石のものですので、はい、時々お顔も分からないぐらい古いのはね、
あ、もう風化してしまって、
はい、しております。それとね、それぞれ手にいろんなもの持ってあります。
あ、そうですか。
いわゆる杖尺状というんですか、それと手のひらになんかお壺みたいなのも持ってある、役なんたり持ってあります。だからそれがもうすべてまあ石ですので、風化されてね、見えにくいんですけど、それぞれ形が違うお地蔵様ですね、
はい、意味もきっとあるんでしょうね。
そうですね、あると思います。なんかそういうふうな、体がどっかしんどいところを、撫でたらあれですとか、いわゆるまずはまあ健康ですね。それとお地蔵様といえば子供です。子供を守ってもらうにお願いをするというふうな形で、この道々にあるんだなというふうにね、お地蔵さんも思います、はい。
こう歩いてて見つけるのもまた一つのお散歩の楽しみかもしれませんね。
そうですね、普段はあんまり気にかけて、
そうなんですよ、
ね、まあ、まず車ですしね。だからこの二十日山なんかは登山ですのでね、上がっていくと二十日山の登山はまたしんどいですね。ずっとだんだんだんだんでね、
あ、そうなんですね。
しんどいですけど、時々こういうふうにしてお地蔵様をお祭りしてあるとほっとしますね、はい。
でそこでちょっと一服して拝んで、
そうですそうです、
でまたと、
はい、で私のその実家の近く の、 そのお地蔵さんなんかも、はい、昔から小さい時からね、母が、はい、よくお参りに行ったお地蔵さんなんだけど、とても親しみのあるお地蔵さんでね、はい、腰の痛い時に、お願いに行くとか、昔はもう手仕事でしたのでね、
そうですね、農作業全部ね、
だから昔の人信仰がね、このお地蔵様に対しても持ってはったやなというふうに思いますけどね、
はい、ありがとうございました、はい。毎月じゃなかった偶数月に今年はね、はい、お話をいただいてますね。また昨年までの奇数月と違うお話もこうやって次々とお伺いできます、はい、楽しみにしております、はい、今日もどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今日お話をいただいたのは7月8月の農作業、そして後半の方ではお地蔵さんのお話でした。この時間おなじみの勝本徳子さんでした。どうもありがとう
ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火災の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の待つ風。三田市人事にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。